休日会議。
こんにちは、アイマーちゃんと野川です。休日会議ということで今回もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
この音声を取っているのは2022年2月4日の15時ということで、しっかりスケジュールを組んでいるということは、今回ですね、毎月恒例の、藤岡さんをお招きしての、休日会議となります。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、今日は前回藤岡さんと3人でね、休日会議やった時にみんながどんな本を読んでるとか、はい、印象に残った本とか、おすすめの本とか、面白かったとか、うん、何でもいいんで、ぜひ送ってくださいという募集をして、
はい、
集まるかなと思ってたんですが、
はい、
まあ、ポツポツポツポツと増えてきてですね、
はい、マジで嬉しい。
漫画から小説からもいろんなところまで、今日はご紹介していこうかなと思います。
はい、
で、この本自体のはこう記事でね、紹介していくとして、
はい、
藤岡さんと健太には、
はい、
ズームのね、こう URL で、
はい、
あ、わかりました。
ということで、はい、で、まずはですね、早速これ名前はでもこれ言わない方がいいのかな。Kさんですね。
はい、
ね、これはね、お子さんに向けての本と思いきや、
うん、
大人が読んでもっていうところですね。中野信子さん、子供脳科学。
お
お、嫌な気持ちをエネルギーに変える。
へえ。
うん。これなんか子供の頃ってすごいいろんな悩みとかあったり、うん、思春期の子供とか、その辛い感情ってのこう なんて親としては声かけていいのかなとか、
うん、
あると思うんですけど、それを大人の目線で見ても結構分かりやすく書かれていて、どの年齢層が見てもみたいな。
これは絶対自分じゃチェックしないな。
いや、本当ですね。
生きづらいと感じている大人もっていうことなのでね。
だから HPS とかね、最近話題になってますもんね。
ああ、確かに。こういうの分かりやすく、分かりやすくしてくれるとね、僕も本当読めるのでね。
読みやすそうですよね、タイプ、表紙とか見る限りだと。
うん、
僕も今、リンク先を見てるんですけど、あ、これ読みやすそう、ちょっとこれ買おう。
このいいやなと。
はい、
まあね、どんどんあるんでね、
紹介
していこうと思うんですけど、次はあれですね、設楽さんですね。
はい、
設楽さんはもう僕と藤岡さんにおすすめの書籍を別の場所で伝えてくれてたんですけどね。はい、有名な書籍ですね。
はい、
エスキモーに氷を売るという。
はあ、はい。
まあ、なんか魅力ない商品をいかにセールスするかみたいなところのお話ですけども、
うん、
まあ、スポーツビジネスのなんかいい事例なのかなとか思ったりとか。
うん、僕、書籍買った記憶はあるんですけど、
うん、
何書いてるか何にも覚えてないですね。
だってこれひばりが丘の事務所も十数年前の時に、はい、ずっと中古でなんか1円高で買ってあって袋閉じて届いて、
はいはい、
誰も開けないまま年になってたっていうのあるけど、そうそう、僕はパラッと一回読んだことがありますね。
この本をなんか設楽さんからお勧めされた時に、
はい、
だいぶ昔に読んだことあって、それっきり読んでないっていうから、
うんうん、
僕がその本のプレゼンを設楽さんにして、もう一回読み返しますって言ってましたからね。
これね、タイトルがでもね、
うん、
やっぱいいですよね、
うん、
当時、ね、
うん、
結構パンチありましたよね。今でこそこういうのってめっちゃ増えたけど、
うん、
こういうのあんまなかったから。
そうそうそうそう、うん、ね、アマゾンだといくらでしょうね、多分中古でいくらでも安く出てるんじゃないかなと、
うんうん、
285円とかで出てますね。
お、
なんか手にしてみるのもいいんじゃないか、うんうん、はい、で次はですね、漫画です。
はい、
はい、みーさんから送ってもらったんですけど、
はい、
最上の名医という漫画。
知らない、見たことない。
お医者さんのお話ですかね。まだ全11巻ってなってるけど、まだ続いてるのかな。うん、これは、まあ、お医者さんの話なんですが、まあ、お医者さんって目の前の患者だけではなくて、
はい、
その家族とか子孫とかのつながりである、
うんうんうんうん、
無限の樹形図となるものを救うことだっていう、なんかそういう 前の人だけじゃなくてその先もみたいなね、
うん
うん、まあ、ビジネスにおける三方よしのところもあるのかもしれないですけれども、
うん
うん、そういうお医者さんのお話ですね、うん、で単行本一巻とかなんか無料で読めるみたいなので
見
させていただいて、うん、漫画もいっぱいあるんで、
うん、
何が面白いかってなると藤岡さんに僕はすぐ聞くとかね、うん、ありますけど、こ
う
やって教わると早くこういうのあるんだっていうのがね、
ね、
いいですね、うん、最上の名医、
は
い、うん、これリンク今貼ってなかったですね、僕ね、
はい、あ、僕も今画面でチェックしてます、はい、
はい、
最上の名医、11巻までか今、
へー、いや漫画はいくら読んでも本当面白いんで、
うん
僕はあのインフォ侍さんから小林健二さんが、
はい、
なんかコンビニ店員強しみたいな、なんかもう、
あああれねめっちゃおもろいっすよ、ね、
そうそうそうめちゃくちゃ強いコンビニ店員で負けない、だんだんその国家が動いていくような話になってって、あれは納税した日に、
はい、
あのすっきりした気持ちになってバーッと買って、
はい、
そう、本当漫画はね何冊いろ、ね、読んでも面白いなっていうのが、
うん、なんかワンパンチマンの流れっぽい僕イメージだったんですけどね、なんかこう主人公はやる気ないのに、
はいはいはい、
周りだけどんどんすごくなっていくっていうすごい好き好きあれ、
うん、でお次はですね、
はい、
実業家としても著名な和田由美さんが、初めて小説を書かれたっていうやつですかね、宝物という小説で、これは都築さんから紹介いただいたんですけど、
はい、
中に出てくるこの小説の中に出てくるママが、
うんうん、
まあ、へこんだ時に励まされる言葉みたいのが満載で、
はい、
非常に読みやすく勇気になると、
へ
え、うん、ママと娘の会話なんですかね、
うん、
うん、どうなんでしょう、夢を叶える像的な感じの対話でいく感じなのか、
うん、なんか女性、まあ、特にお母さん向けに書かれた、
うんうん、
なんか見た感じ文体が、
う
ん、
そうですね、うん、
すごいな、エンタメ小説なんだ、へえ、
ね、僕小説って本当にね、あの読む経験がないというか、うん、あれなんですけどもも
うむちゃくちゃ僕読んでますよ今、
へ
え、今僕それで言うと今まさに読んでるのが児童小説で、
はい、まあ、
果てしない物語っていう、
あ、はいはいはいはい、
ネバーエンディングストーリーってあったじゃないですか、
はいはい、
原作小説、
うん、
今ちょうど読んでます。
うーん、
この間ちょうどモモを読み返して、
あ、懐かしい、
なっちゃって、
うん、
うんうん、読んでますけどね。
あ
とフジプリンさんがおすすめしてくれたそのハードボイルド小説も読んでますね今。
へえ。
これはタイトル何だったんですか？
初秋ですね。あの初の秋と書いて初秋っていう。
初秋。
はい。そうですね、まあ、なかなかごついハードボイルドな、あ、こういうの好きなんだフジップリンさんはと思いながら、
初秋、ロバート・B・パーカー、
そうそうそうそう、
うん、なるほど、いやみんな何かこう持ってますね、
いや聞いていくと意外とっていうとあれですけど、なんかこういうの好きなんだっていうのをなんかみんなから聞けてすごい面白いんですよ、
へ
ー、うんうんうん、
これねまだまだちょっとあるのでね、
あります
か、はい、と思うんですけど、次は、
はい、
服部さんからね、ヒューマンカインド希望の歴史という、
ね、
これは、まあ、服部さんからメッセージがあって、まあ、世の中の雰囲気やら厳しいことを言う本なんかは人間ってダメな生き物だよね、性悪説的な考え方が強いですが、この本は人間って本来協力的な生き物なんだよ、かっこ性善説を主張している一冊ですと、いろいろ見出し見てるとね、人間への見方が新しく変わる希望に満ちた性善説の決定版みたいな、
うーん、
書いてますけど、
うん、帯がすげえな。ユバル・ノア・ハラリ推薦って、もうこの人が書いたかのような推薦の仕方をしてるな。
ねえ。
本当だ。
うん、性善説、性悪説。
うんうんうんうん、
いや、こういうの手に取るってなんかすごいな。
いや、これごつそう。
すごいな。
パワー使いそうな本ですね、読むのに。
結構新しい本なんですね。
なんか一時期というか、
はい、
よくなんか書店に積まれてましたね。
へえ。
気になって、ま、手に取ってなかった本ですわ、これ。
ああ、なんか有名な心理学の実験や事件などを否定する話も多く、うん、知的好奇心がくすぐられましたねって羽鳥さん言ってましたね。
うんうん、あ、いいレビュー見つけましたよ。
うん。
アマゾンの上位レビューなんですけど、
はい、
字でかって書いてますよ。あの、読みにくいかなと思ったんですけど、ちょっと勇気もらいましたね。
それ勇気もらえるね、そのレビュー
もらえるね。字がでかいなら。
うん、なるほど。
俺字が小さいと思ってたらそうでもない。
で次は、
はい、
横浜支部マーチャントクラブ横浜支部代表の松崎さん、
はい、
ね、メンタルコーチの松崎さん、どんな本を読まれてるのか、
うん、
ですね、今送りました。思考のすごい力、心はいかにして細胞をコントロールするか。
おお、
この本は、思考が遺伝子の振る舞いを変えるという生命の根源に関わる話で、スピリチュアル系の人が言いそうなことをガチガチの生物学者が語ってるのが面白いと。
あ、こういうタイプの本大好き。
人間のポジティブな思考の大切さを説いた自己啓発書っていうのはいっぱいあると、
うん、
その中でも細胞生物学者が科学的にそれを証明した画期的な本、
うんうん、あ、ふわふわしたやつをロジカルに書いてくれてる本って僕大好きなの。
いや、すごいな、
こういう、ちょっとこれ読みたいかも、
ね、うん、面白そう、うんうん、でまだあるんですね、松崎さん、
はい、
ね、次はこちらですね。忌避すべき狼っていう、
すごいな。京極夏彦、
はいはいはいはい、
めっちゃ分厚いんじゃないですかこれ。
SF 小説。
うん。SF なんですね。
あ、松崎さんがメッセージで入ってるのは、コロナ禍を先取りしていたような内容がさすがだなと書いてある、ね、
やっぱり760ページですよ。
いや、すごい。この方小説書かれてる方分厚いので有名な、
めっちゃ分厚いですよこの人、はい。
あ、そうなんだ、
700、
すごいな、
もう、
うん。
すごい、レビューでまだ読み終わらないっていうレビュー。
ああ、いや、これな、すぐ要約を検索してしまいそうになっちゃうな。
ああ、
そういう楽しみ方じゃないですもんね。
いや、小説それしちゃダメよ。
そうですね、ビジネス書感覚でやっちゃいけない、ね、
そうそうそう。
あ、でも20年前の本なんですね。
うん、なるほど。はい、じゃあお次はですね、
はい、
マーチャントクラブ埼玉支部事務局長の横にゃん、
はい、は
い、これ比較的新しい本かな。なぜかうまくいく人の気遣い100の習慣。
へ
ー、うん、わかりやすく見開きでこう書かれている感じですかね。うん、人に気を使いすぎて疲れてしまう人との心地よい距離感がわからない気が利く人ってどんな人なんて悩んでいませんかという書いてありますけどね。
うん、おつい本の紹介が続いたからすげえ優しそうに見える。
そうですね、読みやすそうです
ね。読みやすそうですね。
気遣いか、
うん。
なかなかね、難しいテーマですね。
でも、すがちゃんそういうのずっとやってきた人だから、
うん、
ナチュラルにできそうな、
うん、
よ、そう、なんか方法論として読んでいくと僕はあまり、はい、難しいかもしれないですね。
あ、はいはいはい
はい、これそうですね、横にゃんおすすめと、う
ん、じゃああれですね、横にゃんさんはこれを読んだから めちゃくちゃこういい感じの距離感で接してくれるってことですよね。
次喋ってみると
気遣いしてくれるってこと。
そうかもしれない。うん、新しい2021年11月の本。はい、うん、はい、じゃあ次、お次はですね、これもマーチャントクラブのメンバーですね。小倉さんから来たのは、これは自由を切るという本で、これ定期的に読み返しているということで、うんうん、まあ、着回しもトレンドにも振り回されないみたいな。
あ、うん、普通に本当にアパレルの本なんですか？
そうですね。うん、こういうのを読んでますよとか。
これは絶対自分じゃチェックしない。
チェックですね。
そうなんですよね。
無意味を知れるのがいいですよね、うん、人の知れるのが、
うんうん、やっぱ読み返すぐらい、
うん、
ね、うん、大倉さんからいただいたので、あとはですね、うん、あのマーチャントクラブの顧問でありニーズマッチの創設者である手島さんからもね、
は
い、
い
ろいろ、
い
ただいたので、そこをね5、6冊ですかね、
すごい
紹介していこうというとこですが、まず1冊目です。
はい。
いやね、でも興味深いのがね、多いんですよ。今、紹介するのは、エベレットのピダ版、まあ。言語本能を超える文化と世界観ということなんですけど、言語を作るのは本当に本能かとかね、うん、数がない、右と左の概念も、色もない、神もいない、あらゆる西洋的な普遍幻想を揺さぶる、すごいなと、こういう本が読めるようになりたい、
うん、これちょっと気軽に買うにはなかなかごつい価格やね。
そうですね。
あ、本当だ、
すげえ。
そうですね、
これ勧められないと手出せんな、なんか、なんとなく、
う
ん、
確かに、
うん、これは手島さんが2021年に読んで、
はい、
印象に残った本ということで、まだありますね。次、手島さんは小説ですね、吉村明さんの漂流という書籍、あ、小説、これはなんか黒潮に乗ってしまった江戸時代の話ですかね、それでなんか無人島にたどり着いて一人生き抜くみたいな、
うんうん、
12年のに及ぶ苦闘の末についに生還、その生存の秘密と壮絶な生き様を描いた、
うん
うん、っていうことですね。うん、吉村明さん、
いや知らないな、
うん、漂流知らないですね。これいつ書かれた書籍の、あ、うん、
昔っぽいよ、
1980年だそうですよ。
うん、
ば、あの文庫本だから単行本はもっと昔なのかな。
で、お次はですね、これは手島さんの読書会の、課題図書とかになってた
ん
ですけれども、フロムの自由からの闘争という、
いや難しそうだな、
うん、いやこれ僕でも面白い、僕買ったんですよこの本。あ、
はい、
うん、幸福を追求するために選んだ自由が果たして本当の自由か、うん、選ばされてないか、ごまかされてないかとか、気づかぬうちに他者に対する加害者となっている自分を許してはいないか、自由とは何なんだろうとかね、結局何かルールなり何かに統制されてる方が自由を感じるんじゃないかとか、まあ読み切れてはいないんですが、非常にその今僕らが求めてる自由というものはどうなんだろうみたいに思えるよ、こういう、これはでも僕はちゃんと読みこなそうと、
いやこれすごいな、気になるな、
でもこういうのもね、僕教わん、なんかいいよとか、本当おすすめされないとまず出会えない。
いや本当ですね。
すごいな、1952年の本なんだ。
へーねー、現代に生きる個人がその人生を充足させるためにはどう生きるべきかという問題に対する重要なヒントとなっている、いやいやいやいや、いいですよね。 はい、じゃあお次。
はい。
お次、ちょっと待ってください。三浦彩子さんという、うんうん、あ、そっか、これリンクちょっと用意してなかったです。塩刈峠という。
塩刈峠、三浦彩子さん。
うん。小説ですよね。うん、
あ、はいはいはい。
うん、まあなんか、これ列車事故みたいなお話なのかな、自らの命を犠牲にして大勢の乗客の命を救った青年の愛と信仰に貫かれた生涯を描き、人間存在の意味を問う長編小説。
うんうん、1973年だって。
うんうん、ねえ。でもこういうなんか名著というか、そういう本に触れると僕も意識がどんどん変わるかもしれない。
うん、なるほどね。でも古い本で言えば、先月、あ、ちょっと、うん、先々月までか、うん、なんか日本沈没を読んでて、
はいはいはい、
もうね、名前はすげえ知ってたし、う
ん、名前知ってますね、
うん、フリックスとかでね、うん、でドラマとかはチラチラ見てたけど、
うん、
実際原作どうなんだろうと思って、
うん、
ね、あれはすごかったね、極太やったから。
すごい。やっぱでも藤岡さんは本読んでるよな。
いや、すごいですよね。
なんか好きで読んでるけど。
うん、
あ、はい、じゃあ次ですね、
はい。
次の本も小説ですかね。あ、小説、うん、筒井康隆さん、
うんうんうん、
モナドの領域。
という最近なんですね。
本当だ。
うん、でもこれ見てると見出しで我が最高傑作にしておそらくは最後の長編って書いてます。
う
ん、ああ、レビューとか見てると、まあ、ゴッド、GOD、ゴッドという存在を単に神学論の神とだけ捉えていると本作は面白くない。正確に言うとそれは表面的な物語の読みとしては正しいとか書かれてるんですけど、もうそのレビューもなんかすごいですね、うん、こういう文章、
うん、なんかこういうレビュー書かれる時点でちょっとなんかおじけづくな。
ゴッドの背後にいる作者筒井康隆を感じないとメタフィクションとして味わえない、うん、メタフィクション、あ、メタフィクションって何ですかね。あ、本来交わることのない虚構の世界に読者や筆者が存在する現実世界を巻き込む物語を展開するのがメタフィクション。
お、
いやいや、もうなんか、うん。
この会話に今日の休日会議、なんかこの辺だから聞き出すと、
はい、
ってなる人多いんじゃない？
ですよ。ついていけてないですよ、今回。
なんか急にレベル、なんか IQ 上がったよ。休日会議の。
で僕はその手嶋さんをよく知っててお世話になっていることもあるだけに、
うんうん、
すごく気になるんですよね、一冊、うん、一冊がね、
うんうん
うん、まだまだありますよ、
はい、
次は、経済の文明史、
うん、
2003年の書籍ですね。
へー、
市場経済社会の特殊性と病理とか、20世紀中盤の、あ、経済人類学の古典的名著って書かれてますね。うん、いや、こういうのすごい、本当に。なんかこういうの読めることによって、
うんうん、
自分の普段使ってる言葉とかのね、重みが増すような。なんていう
か、うん、はいはい、
なんかそうですね、こういうの読んで いきたいなっていうのはすごく思うようになりましたね。
うん、
ようやく本当この1年ぐらいだもんな、こういうの読んでて面白いって思い出した、
ね、うん、
あ、
何回も挫折して、うん、この手のが苦手で。
いや、僕まだこのステージじゃないな。
はい、ケンタもすごい数の小説を読んでいたような
昔ですけどね。
うん、
最近リハビリ始めましたよ。
はい、リハビリ、
なんか外れもいっぱいある、外れもいっぱいありましたけど、これいいなって本は後でご紹介しますね。
お、 いいですね。じゃあ次行きましょうか。
は
い、
おまだあるんだ、すげえ。
次はあタイトルだけちょっと送りますね。フェルマー。
まあ、難しそうですよ、これは。
これ、なんかこう、そういう式は存在しないみたいな、うん、でやっぱそんなやつじゃなかったっけな、なんかそのね。
うんうん
うん、あでもレビューを見てみると、まあ、数学者たちのまあ努力と情熱とか、
うんうんうん
まあ、映画で言うと、ショーシャンクの空に思い出すような、長年にわたる努力とその成果の話であると書かれてますね。
何みたいって。
ほどね。あ、だから数学がそんなに分からなくても読めそうな感じな。で、あともう一冊ですね。これはその今までの紹介から流れからで言うと、一番読みやすそうな、
うんうん、
西和彦さん、半世紀と。
へ
え。成功をつかんだ僕がビジネスの地獄で学んだこと。
あ、
うん、この方、名前だけはね、聞いたこと僕あったんですけどね。
名前はこの方は知ってるな。
マイクロソフトを躍進させ、うん、創業したアスキーを最年少で上場。だけれどもマイクロソフトからもアスキーからも追い出され全てを失った、うん、栄光と辛酸をなめた天才がついにその裏側を明かすということですね。
反省を本にしてる本って珍しいですね。
そうこんな形でございます、うん、これちょっとあの毎回適度に、
はい、
なんか紹介本教えてくださいって言い続けて、
あ
ちょこちょこもらえたら嬉しい、
ね、あそうです、なんか今週の一冊みたいな感じします。
言い続けようかなと思います、本については
いや、うん、知ってる本が全然なかったですね。あの設楽さんの本しかない、
うん、でも本当そうだね、ほとんど俺も読んでないやつばっかりだ。
うん、
多いな。
面白い。これで Amazon とかだとレコメンドとかで出てくるから関連性ばっか言っちゃって、
うん、
取り付かないですけどね、
うん、
そういう意味では書店だったらパッと目に入るとかもあるけれども、それでも行き着かないというか、
うんうん
うん、今なんか Amazon のリンクでね送ってもらって、
はい、
開いていってたから、うん、次の俺の関連にこういうの出だすかもしれないな。
確かに
面白い。いろんな名著はあるわけですよね、世の中に。
うんうんうん、
でもやっぱ古くから出てて今も出てるとか真相から出てるみたいなものはやっぱいい本がなのかなとか、
うん
ね
うん、
まず一つの目安としてますけどね、
うん
うん、
なんかやっぱこれぐらいの年齢になってくると、はい、美術書以外にやっぱどんどん興味がいってくるから、
うんうんうんうん、
いろいろおすすめ本はなんかすげえ気になるなっていう本が見えてくるな、
うんうん、これやっぱり僕らもなんか、
はい、
おすすめのなんか本というか印象に残った本とか、
はい、
何かあげた方がいいですよね。
僕じゃあ先に行きます、はいはい、たまたまあったんで、
はい、
送りました、リンク長いですね。ホアンの物語っていう本なんですけど、うん、
はい、
なんでしょうね、なんかあの懐かしいみたいな、そのなんか挑戦、ビビりながら挑戦する物語なんですけど、
うん、
なんかすごいなんかリハビリにちょうどよくて、で、うん、最近何でしょう、こう同い年で、なんかお勤めされてて、俺このままでいいのかなみたいなことを相談されたんで、この本を渡しておきました。
あ、これ結構古いんですか。
1999年ですね。20年ちょい前ですかね。
へー、成功するための50の秘密って副題が入ってます、
はいはい、ちょうどよかったですね。
あ、字が大きいですか。
ね、字は大きい方ですね。
ただなんか高くないこれ。
いや、そうですね、あの中古本からぜひ。
あ、本当だ、古いのはね4000くらいするんですね、うん
う
ん、新装版は480、うんうん、この本はどう出会ったんですか。
この本はそれこそそのコラムを読んでて、うん、以前菅さんにも、藤岡さんにもあのご紹介した方のコラムの中に、
うん、
昔を巡るとこれがあって、 読んで、ああいいなって思いました。
なるほどなるほど。そういえば健太もともとそういうなんか本の交換会とかね、はい、やってたもんね。
ああそうですね。もう今や全く積んどくすごいですよ今。
あのあこれ僕も買ってみよう。はい、中古しかないんだ。
ですね。ちょっとプレってます。プレってるので中古でいいと思います。
うんうんうん。
あね、まあ、絶版だもんね。
はい。
一応俺もあのリンクで
2冊
ほど。
はい。
はい、
読んだのでおすすめ本を。
うんうんうん。
今日は思考の整理術、あ、整理学か。
思考の整理学。
うん。これ、まあ、ちょっと古いんだけどね、1906年の本なんだけど、
はい、
なんだろう、こう考えをどうやって深めるかっていう。
へぇ、
うん。考え、へぇ。はあはあはあはあはあ。うんうん。あでもなんか読みやすそうな、
うんうんうん、本で割とサクッと読める。
うんうんうんうん、
うん、
あ面白そうですね、
うん、
あ僕もでも本溜まってきそうですねこれ。
でもう一個があのデスゾーンっていう、
お、
うん、実際の登山家の
距離、ああはいはいはいはい、はい、
がもう、ね、なくなっちゃった、
うんうんうん、
方がなんでこう絶対無謀だって言われるエベレストの難関コース行ってやっぱ死んじゃったのかっていうのが迫る、
うん
うん、あこの方ね名前、うん、テレビとかでも、
うんうん
うん、そうそう、まあ、もう登山家の間ではものすごい嫌われてる人なんだけどね。
あそうなんだ。
そうそう、もうこいつはもう登山家じゃねえみたいな感じ
で
言われてる人だけど、でもまあやっぱね好きな人ファンもすごい多いような方で、
うんうんうんうん、
っていう中でなんでそうなのかっていうのもよく分かるし、
いやいやいや、
ケーフラボの方で昔触れられてたので気になってました。
うん、ですです、
うんうんうん、なるほど、うん、まあ僕そんなねあんま読まないんですけどね。でも先ほどの手島さんと一緒に新潟の方で、
はい、
あの合宿とかやったことがあって、
はい、
その時の課題図書で休日会議でも取り上げたやつですね、うん、あの世界のエリートはなぜ美意識を鍛えるのか、
あ、はいはいはい、
経営におけるアートとサイエンス、僕はこれはすごく勇気になりましたね。
うーん、
僕はその直感感性でいろいろ勝負してきたことが多いので、論理的思考みたいなものはまあ説明がつく以上やればまあ誰でもそこの領域にはいけるみたい、うんうん、なんか突き抜ける要素としてはこうアートっていうか、
うんうん、
直感感性っていうのは結構大事だよねみたいな本で、うん、僕はうまく言葉にできなかったことを分かりやすく書かれていて、ああすごく納得いったというか、
うん、
僕はそうですね、最近というか、
うんうん、
結構、うん、大きく印象に残った本ですね。
いやいやいやいや、はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
と、あ、一番最初に買った教材の話とかもしてみたいですけど。
あれです、あと5分ぐらいしかないですよ。
僕あの、
はい、
その最初に買ったのは、
はい、
そのヤフオクでね、なんか、
はいはいはい、
あの結局中身開いたら、
はい、
カブトムシを育てて売るみたいな話だったみたいな、
はいはい、
そんなのあったんですけど、でも1回3万円ぐらいでね、
はい、
買ったのがあってですね、
はい、
冊子で送られてくるんですけど、
はい、
今日はその、うん、予約何番から何番までの方を送りましたとか毎回写真でアップされるんですよ、
はいはいはい、
届くのがものすごい楽しみで楽しみで、3万円で冊子なんて買ったことなかったんで、それがあの有限会社アクエリアスの新井さんという方の教材で、
はい、
まあ、ね、レビューとかかなり荒れたんですけどね、
うんうんうん、
いたずらマーケティングという
ところ、うんうんうん、あー
めちゃめちゃ古いと思うんですけど、うん、僕はあれで気づきを得るってこういうことなんだなと、
うん、
なんかいろんな事例が書かれてて、
うん、
あ確かにみたいな、うん、 僕今読むとどういう印象を持つか分かんないですけど、うん、当時衝撃だったんですよね。まあそんなこんなで、はい、紹介させていただきました。もう売ってないんですけどね、
うんうんうん、
も
う
最初に手にする商品ってそのくらい、うん、もしかしたら期待感とかワクワク感あるのかななんて、
う
ん、
いやーすごい期待感もあるしな、やっぱがっかり感もすごかったからな。なんか今も活動されてる方だから名前出せねえなこれ。
いやいやいや、引き続きだからまあ書籍、まあ、ね、いろんなの、うん、募集し続けたいなと。
いや、何冊かちょっと買おうこれは。
うん、ここもカート入れました、何冊か。
うんうんうん。ぜひね、あの聞いてくれてる方もね、
はい、
あ、良さそうだなっていうのもね、今年だと思います。
はい。
はい。
ちょうどいい本の話だけですけど、ちょうどいい時間になっちゃいましたね。
うん。
はい、じゃあ今回こんな感じにしたいと思います。おすすめの本、まだまだ募集しております。またどこかのタイミングで触れることになると思いますので、LINE の方にご連絡いただけると嬉しいです。最後までお聞きいただきありがとうございました。
ありがとうございました。
休日会議に関するご意見、ご感想は、サイト上より受けたまわっております。休日会議と検索していただき、ご感想、ご質問フォームよりご連絡ください。